分かりの通り、天神町上田橋の中にこの跡地がございまして、で、まあ、家に、囲まれた中にポツンと残っております。この跡地は、本当に住宅地の中に、このように小さな祠と鳥居がございました。実はこの鳥居は現在はありません。本当、数ヶ月前まであったんですけども、この鳥居は今、なってしまっております。小さな祠と、こういった鳥居があった場所で、何本か木々に囲まれている場所になっています。まあ、跡地とありますように、本殿や、まあ、拝殿といったようなものはありません。で、この、小田原天神社のすぐ北側にはですね、向こう側ちょっと開けているところが見えるかと思いますが、幼稚園になっておりまして、まあ、子供たちの賑やかな声が、まあ、かすかに聞こえてくるような、こんな場所に小田原天神社の跡地がございます。で、この小田原天神社というのは、俗称で、通称でございまして、もともとは稲城神社という名前であったということが、正式名ですね、正式名は稲城神社という名前であったことが分かっております。ぜひお願いします。まあ、稲城というのは、宮古来の名称でありますが、その稲城、この名前とって、稲城神社という名前が付けられた神社です。で、この稲城神社という名前はですね、この本社に書かれた演劇史神明帳という古い書物にもその名前が載っているほど、まあ、古い由緒ある神社があるというふうに考えられています。で、この稲城神社の石碑が、まあ、現在の天皇田中天神跡地にこのような形で石碑として出られていて、まあ、裏にはですね、1790年、92年、完成4年の銘が彫られたこういった石碑も建てられています。では次お願いいたします。さて先ほどから私、田中天神社の跡地と言っております。要するに現在はこの田中天神の跡地、天神町にあるこの場所には田中天神と言われるものはございません。一番最初に赤塚劇場の方からこの田中天神の付近にですね、古来から人々が住んできたという歴史があったという話がありましたが、古くはこの周辺、人々が住んでおりましたが、ある時を境に、実はこの周辺に住んでいた人々が富岡、また、木下や里町、与坂といった場所に、まあ、移転をしてそこに村を作ったというふうに伝わっております。江戸時代に書かれました新山の里子記ですね、こちらの方にも詳しく書かれております。でその時はですね、まあ、わざわざここにいた人たちがこの田中天神のところに行って参拝をしておったのですが、どうも、まあ、わざわざ行くのは面倒くさいということで、後になりまして、令和の4年、1767年になりまして、現在の与坂の方にこの田中天神を移したと言われております。で、その時からこの田中天神の場所は、田中天神社の跡地として、残されてきたというわけになります。した稲城神社、田中天神社はですね、与坂に残っておりまして、与坂天神社という名前でも親しまれております。では、なぜ人々は古くから住んでいた田中天神周辺の地域をですね、捨てて別の場所に移ってしまったのか。次。一般にはですね、施設にはですね、まあ、この周辺、田中天神社周辺を流れる昭和線の氾濫の被害が大きかったために、この田中天神社付近の人々、天神社の人々が 周辺の地域に移ったのではないかということが言われております。この昭和線というのが、まあ、この天神川ですとか、もう一本青木川というか、ちょっと青木川ですね、多分こちらに流れている青木川ではないと思うので、この辺りにもう一本青木川という川があったかと思うんですが、もし大量の私の皆様でご存知の方がいらっしゃれば教えていただければと思うんですが、天神川、また青木川という川が氾濫が多発、多かったために被害が大きく人々は意見したというふうに伝えられています。こちらは電子レンガの地図になりますが、まあ、見て分かる通りこちら側は全部田んぼですね。で、このように天神川が流れておりました。で、田中前神社がですね、移転した後も森として、鎮守の森としてとも、この田中天神の場所というのは人々に忘れ去られることなく親しまれていたということが、分かっております。伝わっております。県にですね、犬山焼とかの、絵柄で有名な犬山八景、犬山立ちの景色ですね、八景名称、選んだ八景という図柄でありますが、この中の一つに田中の楽が田中の森に落ちている、落ちておられて群れが飛んでいく、鳥の群れが飛んでいく景色というのが一つの名所として取り上げられています。そういったことからもですね、この田中天神社の跡地というのは鎮守の森として人々から忘れ去られることはなく大切にされてきたのだということがわかります。次お願いします。で、この田中天神社が鎮守の森として、人々に親しまれた時に伝わっているお話としましては、この鎮守の森の大樹を切ってしまったところ、人々の間に病、または亡くなった人も出たという、そんなお話も残っております。次お願いします。さて、この写真はですね、戦前1948年の写真でございますが、戦前間もなく、戦後間もなく、そしてつい最近まで、残念ながら私は存じ上げないのですが、犬山の駅の東側というのはこのように田園風景が広がって、多分会場にお越しの方はあーっていう方がたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。この中に、まあ、一部の通りはもうできておりますが、ここに田中天神の森が、工場の跡地の工場の中に森が残されております。本当につい最近まではこの辺りが湿地帯で、ここに天神川も流れておりか残っておりますが、川があってという景色が残っておりましたが、残念ながら、次お願いします。残念ながらと言ってくださいね。はい、現在はですね、田んぼの景色はなく、まあ、住宅地が広がっていると。もちろん人々が住んで生活の悩みが現在もあるわけですけれども、まあ、そういった風景はなくなってしまったという状況が今になります。そして、そういった田園風景が広がっていたということ、川がこの場所に流れていたということを知らない私のような世代が今、社会人になっております。果たしてこれが今後、私たちが生活する上でいいことなのか、それとも良くないのことなのか、これは考えていかなければならないなとは思いますが、ただこういった地域に残る歴史がですね、その地域に残る物語、その場所に伝わるお話が、この地域の歴史を伝えていく、またその土地の性格を伝えていくものであるというのは、この田中天神の森のお話から学ぶことができるのではないかなと感じております。以上になります。
はい、ありがとうございました。大人もね、高知局に田中天神の森を作る今もありますので、一回お話します。最初に行った時、どういう印象でした
か？最初に行った時は、まずはこんな住宅の中にあるんだと思いました。そして、まだ木が残されておりますので、これがこのまま残ればいいなと思ったんですが、鳥がなくなってしまった。
公園として残されているっていうと、ずっと工場土地からも含めてですね、ずっと残されてきて、今も伝わってきているということを皆さんにもう一度知っていただく、あの場所がどういう場所かというのを知っていただく必要があると思うんですけども、大塚さんのうちって、確か江南の村子の後でね。
はい、つながってきました。
あの辺も大事なんですけど、なかなか、そうなのね、河川の厳しいところだと思うんですけど、そういう、いざという時の合流とかですね、何か村に伝わっているとか、あるいは、どうしたらいいかというと、ここは、考
えて。ですね、先ほどの八郎神様の話でも、こちらっていう、腰の手が伝わってるというのがありました。腰の手が、この江南の川沿いですね、般若とかあの辺りにも伝わっております。ただ現実的に私は江南に20年間、わかりませんが、20年間住んでおりまして、洪水を感じたことはありませんが、ふと今質問されて思ったのが、我が新居を出るときにですね、江南市に。下から、まあ、砂や石やたくさん出てまいりました。まあ、それを今お庭の庭石に使っているわけですけれども、そういった場所に家があるというのを今ふと思い出して、先生これは良くないことないでしょうかねというのをふと思ったので、まあ、こういうのをですね考えながら暮らしていかなければならないかなと思います。
門戸口という古くからのね、こちらさんが立ったところが多分いいところだと思います。
よかったです。
大塚さん、ありがとうございました。ありがとうございました。やはり、どこか音が聞こえてきました。二つ目のお話です。田中天神の森、語りです。
水が溢れて家に浅く けを水に使ってしまう。向こうにあるベタベタの沼よりは少し高台だから、常日頃はええんじゃ。ああな、水さえあふれてこにゃええところなんじゃがな。村人たちは豊かな道に感謝しながらも、毎年のように川が増え、水害が起こることを嘆いておった。すると突然、腕組みをし考え込んでおった五助が叫んだ。決めた。どうしたんじゃ急に。わしは決めた。もう少し高台に家を移す。なんじゃと。毎年のように水が出れば、家も直さねばなんねん。それに、ちっとしか取れん作物もさらに取れんようになる。狩り場からは遠くなるが、それでもここよりはええ。そう言い残すと、次の日には村を後にした。そのことがあってから、一人、また一人と富岡、木下へと移っていく。最後まで残っていた村尾さんも、いよいよ移り住まねばならんな。わしは夜坂へ行くとしよう。いつもお守りくださる天神様もご一緒にな。されどこの地のことも心配じゃ。豊かな地で命をつないできたところじゃ。じゃが毎年のように水が出ては人が住むのは難しい。そうじゃ、この地のお社を元宮として残し、この地をしっかり治めていただこう。そしてもう二度と人が手を触れてはならぬ場所、神の住まう場所として皆に伝えていこう。 を裂いていく。ところがその晩、木を切るに携わった人たちの中から頭痛や腹痛を訴える者が出始めた。日に日にその人数が増し、またそれがもとで亡くなる者もおった。そればかりか、滝にや板を買った人たちも病になって亡くなる人が相次いだ。
天神様がお怒りじゃ。わしらが天神様の森を汚したからお怒りじゃ。そうじゃ、このままではみんな死んじまう。祠をお作りしてお怒りを鎮めていただこう。
村人たちは必死にお詫びをして、その祠を大切に守ることにした。その昔、天神様を氏神様としてお祭りする村があった。水によって豊かな暮らし、水によって苦しみ、その地を神の住まう場所として残し、高台へと移る。力を合わせ、新たな村である高台を開墾し、その中でも一番の場所に城を築いた。城の名は木下城。木下城を中心に町ができ、その町が現在の犬山の町の礎となった。
それでは、一回目の
お話をしたいと思います。コメンテーターをご紹介したいと思います。中野忠宏さんです。
こんにちは。再びたくさんお見えになりまして、大変申し訳ございませんが、私は NPO 法人みなさとネットで理事をさせていただいております。実は私ここへ立たせていただいて、今の話をこれからさせていただくんですが、不思議な縁を感じております。ファミリーヒストリーでございます。母方の先祖が印鑑が出ようと、母方のおじいさんから聞いた話なんですが、印鑑が出るときに、沈みます。石頭が、担いで、今前原の副将寺さんというのを祀ってありますが、そちらに運んだというようなお話を聞いて、大変、ご縁もあって、イルカ村出身の松江の代表として今日はお話しさせていただければと思って、出させていただいております。よろしくお願いいたします。それでは、これよりですね、イルカ池の歴史とイルカ池にまつわるお話、イルカ池で天に昇った二頭天馬のお話を中心にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。入会池は江戸時代に作られた人工のため池で、その貯水量は1万5000立方キロメートルところです。全国でも最大規模の農業用のため池であります。犬山をはじめ小牧など周辺地域の田畑を長年潤してきました。さて、池が作られる以前にもこの地には人々が大勢住んでいたことが分かっております。その歴史からご紹介をさせていただきます。遊海家の活水期に湖岸周辺で約2万年前の石碑が石器を引き寄ることができます。旧石器時代から人々の住む地であったようでございます。地図にありますように、旧石器の遺物が拾える場所は A 地点、 A から H 地点として確認を今されております。これは入海家の湖岸の風景でございます。また湖岸で幅広い時代の遺物が拾えることから、その後も入海の地には古墳時代、古代、中世、近世を通じて継続的に人々が住んでいたと考えられています。また535年にイルカの地に三宅といわれる大和朝廷の直轄地が設置され、政治的にも非常に重要なエリアであったことが想定されています。また周辺には6世紀、7世紀の古墳がかなり築かれていたことも分かっております。十三塚古墳や明治村古墳など、今でもその一部が残っております。この映像は十三塚古墳の石室の様子でございます。うっそうとした山の中に現在も古墳の一部が残っています。江戸時代に入り、人々が長年住み続けてきた入海の地に転機が訪れます。そうです、入海池築造でございます。江戸時代に入りまして、新田開発が盛んに行われまして、そのための水源として、ため池の築造が求められていました。入海の地は、三方山々に囲まれた盆地上で、小さな川が複数流れ込んでおり、ため池を作るのに大変適している場所でもありました。そして、寛永10年、 1633年に彰子口をせき止めて入海家が築造されました。もともと入海のうちに住んでいた入海村の人々は羽黒の前原や神戸神殿、入海神殿などに使者と共に移住されたとされています。前原にはこの時移転された天道宮神明社や虫飼神社が今も残っております。それではいる限りのお話でございます。さて時は流れ、世の中が近代化と進み始めた慶応4年、1868年、丹羽郡の災害歴史に残る大災害が入海家で起こります。そうです、入海家であります。慶応4年の4月末から数日降り続いた雨で、入海家の水は溢れんばかりとなりました。そして5月13日未明、池の水をせき止めていた入海家南西の堤がついに切れ、池から流れ出した大量の濁流が丹羽郡一帯の村々を襲いました。入海家切れ聞書には次のように書かれております。慶応4年4月終わり頃より毎日毎日激しい雨が降り続き止まなかった。5月上旬池が切れる恐れから堤防の上に土のうを積んでいた。5月12日手当てがつかず、多くの妊婦は仕方なく家へ帰っていった。その日から地震のごとく豪雨を伴って13日午前2時凄まじい勢いを持って池は切れてしまった。このように企画には書かれております。このイルカ入れによって1000人近くもの死者が出たとされており、甚大な被害をもたらした大災害となりました。犬山市、羽黒や大口町、小北などにはイルカ入れによって流れ着いた巨岩やイルカ入れの供養碑が立っております。羽黒朝日の供養塔は被害の大きかった羽黒朝日地区に建てられている供養塔であります。朝日では人家114住室、歴史者262と伝わっております。明治33年に建てられ、現在に至るまでひっそりと守り続けられております。さらに高前期の流眼と申しますものがあります。イルカ切れによって羽黒桜街道に流れ着いてきた高さ3メートル近くある巨岩、明治21年に高前寺に運ばれたとされております。さて先ほど来いろいろな伝説がありますけれども、このイルカ切れにもいくつかの伝説噂話が残されております。その一コマを紹介させていただきます。木曽川の氾濫と同様、矢の川水、矢の川雨とも言われております。終わり付近に矢の川、矢の川、矢の川と叫ぶ子がおり、それに応えて伊子様伊子せしと言ったところ、翌日から大雨が降ったし、入海家を起こした。入海家の主は2頭の馬であって雨水を飲んでいたが、ついに諦めて昇天した。その後直後に筒が切れた。筒が切れる直前、陣羽織をした武士が馬に乗って空中をかけていった。これは池の主だという。同じく筒が切れる直前、池に火の玉が出た。これは池の主だという。筒が切れたのは池の主である左神宮郎作の柳の竜が昇天してしまったためである。数日前池に火柱が立った。筒が切れる前、うまいものを食べて楽しく暮らせ、どうせこの世は5月までという身の起きた人が池にいた。いる限りの出来事はこうした伝説とともに、自然が人知の及ばぬものであるということを伝えてまいりました。 自然との関わりが見えなくなってきている現代において、こうした伝説をもう一度後世へと語り継いでいかなければならないのではないでしょうか。近年になりまして、平成22年にはため息100選、平成27年10月には世界関連施設遺跡にも登録されております。今夕海岸にはワカサギ釣りのボートが何隻も浮かび、波は穏やかで、夕海岸での恐怖は微塵とも感じさせません。しかし、ほんの150年前、未曽有の大災害がこの地を襲ったことを忘れてはならないと思います。ありがとうございました。
先生、ありがとうございました。先生、今、現役の小学校の先生で、はい、このイルカ儀礼を学校ではどのように形で、
そうですね、先生方で作る教育のですね、私たちの夢を取り組む教育、そういったものの中に、ちょうどイルカ儀礼を、築造、イルカ運賃とか、お話を載せてありますし、こういった爽やかなことも受けておりますので、まあ、4年生の子どもたちが必ず勉強するということで、使いをおせるかなと。
ぜひね、伝えていくことが必要かなと思いますので、ね、もう一つが2つ目の質問です。今お話にありましたように、ユーカイ系は古代から伝わる不思議な空間で、まあ、宮家、他の宮家も設置する古代から人が住んでいる、さらにもっと言えば平成時代からずっと人が住んでいる。どうしてそれが池の築造によって沈んでしまったんでしょうかね。
これをですね、宮城という日本にとっても直轄地でありながら、そして古墳がこれだけ周り周囲にあって、旧石器2万年ほど前に人々は住み続けてきたイルカ村がなぜ沈まなければならなかったか、私の DNA の中に何か疑問が残っております。ひょっとして消されたんではないか、何か大きな権力か力、お神の力でひょっとしてですよ、そんなことがあってはならないんだが、ひょっとして。ですから遺跡、そういったものはやっぱり大事にしてですね、消されてしまったら何もならなくなってしまうということで、そういう場合は国家プロジェクトをですね、よく考えてやっていただきたい、このふうに考えております。
ありがとうございました。中野海洋でした。
イルカ池は堤防決壊を
危機的状況となっています。5月12日村役人と入森が小牧大官職犬山さんにこのことを急ぎ申し出た。関係者が駆けつけたものの判断に窮していた。手立てとして水門を開いたらどうだろうという意見も出てきた。まあそうすると流域の村が水に浸かることになる。こうした中で小牧大官の菅平一郎は悩んでいた。決断に苦しい。明けて5月の13日いよいよ水がまさに包みを越えようとする事態になる。包みの上に土のうが積み重ねられていく。徹夜の作業が始まった。池の深さはすでに満水時の2倍にもなろうとしていた。村人たちの心の中に不安がよぎる。南北80軒、東西100軒に補強されたこの大堤が切れるとした。必死の応急工事により決壊を防ごうとしたが、5月14日午前3時河内屋堤はついに決壊。神を凄まじい地響きのうちに逃げる暇もなく人々は家もろと押し流された。石とも言わず木とも言わず引き抜かれ流され、破壊し石灯岩まで押し流され、濁流はたちまちにして には西春日井、東春日井、中島、海東の133箇所という。その被害は941人、負傷者1471人、浸水家屋11,700戸余り、流出家屋807戸を数え、流出電波とは8480兆戸と記録されている。いわゆるイルカリレである。
中国では馬のことを
といえば水神様のお使いじゃろう。馬を池に入れて水神様にお守りいただこうではないか。それはいい考えじゃが、なんじゃ、何か触りでもあるのか。わしらの馬はみんな面目でよう働く馬だで。そうじゃな、そういえば左甚五郎という織物の名人がおられるらしい。その方にお願いして馬の形をした織物を作っていただいたらどうじゃ。ああ、それをイルカの主として池に入れお守りいただこう。こうしてイルカ池は馬の形をした織物、イルカの主が守ってくださるようになったんや。時は流れて慶応4年、その年は雨が降り続き、村の田んぼも水であふれておった。イルカの池の水もどんどん水かさが増し、不気味な音を立てておった。大丈夫だろう、大包みか、キャッピー包みは大丈夫だろう。昔からイルカの主が守ってくださっておる。大丈夫大丈夫。これほどの雨が降るとさすがに包みの土が緩ってしまうんではないか。そんなことはないだろう。大丈夫だと思うならな。あれは何だ。馬の形のようにも見えるが、どこだ。あれだ、見えるのか。馬か、馬だ。馬が池の水を飲んでおるぞ。ほら、馬が水を人飲みすると池の水が人の背丈ほどの下がるぞ。あれが、あれが私に聞くイルカの主様か。ありがたい、ありがたい。これで助かります。イルカの主様、ありがとうございます。しかしその後も雨は容赦なく降り続き、池の水はどんどん水かさを増し増え続けて、突然ゴロゴロシュッ、切れてしまったんじゃ。